西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミックスジャパンの法人代表であり医学博士のアンディさんです。アンディさん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、アイジェノミックスジャパンのアンディです。よろしくお願いします。今週は先週に引き続き、今日のアードクリニック高輪副院長の橋本智子先生をお招きしています。着床の窓を測る ER 検査について成功例をお話をいただきましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日のアートクリニック高輪副院長の橋本智子と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ER 検査ですね、弊社ではエラ検査、ER 検査って言ってる、先生方もいらっしゃるんですけれども、
はい、
で ERA 検査っていうのはエンドメトリアムレセプティビティアナリシス、子宮内膜着床の検査ですね。
はい、
で何を検査しているかと言いますと、着床の窓っていうのは、子宮内膜が肺を受け付けられるタイミングというのがありまして、はい、そのウィンドの中に、移植すると妊娠率は非常に高くなりますので、
はい、
このような検査は ERA 検査と言います。
はい
はい、先生、今日は、はいはい、ERA の成功例について紹介していただくんですけれども、
はいはい、
でまずはですね、多分、はい、患者さんの皆さんが聞きたいことを私から、
はい、
私が代わって質問させていただきます。
はい、
この検査導入して以来ですね、実際どれだけの効果があったかについてもう少しお話をいただけませんか。
そうですね、我々ですね、仙台と高輪で、2015年の7月から、
はい、
この検査を導入してまいりました。
うん、はい、
でまあ、おそらく今200例以上はやってると思うんですけれども、はい、まあ、2015年7月からの丸2年間をですね、集計したのが、この間の、日本生殖医学会、はい、昨年の11月にありましたね。その時にですね、はい、まあ、138例ですね、着床反復着床不全症例というのがありまして、過去3回以上失敗しちゃってる妊娠に至れてない方ですね、はい、の138症例に関して、研究というか、まあ、候補試検討をしました。
はい、
でその結果ですね、やはりアイジェノミクスで報告されている通りですね、35% ぐらいの方が
ずれてると、
ずれてるんですね、はい、ノンレセプティブという結果で返ってきますけれども、
はい、
そんなにずれてたんだということですね。で実際そのうち移植をした人が、117名、まあ、205、はい、周期ですね、
はい、
いらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、妊娠率はですね、大体 5、60% ぐらいですね。患者さんあたり、その検査をしてその移植をした方ですね、の、はい、その、まあ、移植といっても、まあ、肺盤法という進んだ肺を、まあ、戻してはいるんですけども、
はい、
結構な方が、妊娠してますね。で、すでにもう30例以上 の、 出産例が報告が返ってきております。
はい、
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 で40歳未満の方に関してなんですけれども、このイーラの検査をした後に、ウィンドウを補正して、内膜ずれてた、ウィンドウがずれてた人に移植をした場合ですね、7割もの方が、妊娠されました。患者さんあたり、まあ、7割ですね。ですので40歳未満の方に関して言うと、その受精卵が異常である率が低いですので、 この検査の有効性が、まあ、特に示しやすいかなというふうに考えております、
はい。
では、成功例について話していただけませんか。
はい、まず、今日ご紹介しようかなと思っている一例の方はですね、30代前半の方です、
はい。
でこの方はまあ、不妊期間が非常に長くてですね、もう8年ぐらい、相当長いですね、
はい。
で過去、まあ、移植がまあ10回以上ですね、やってらっしゃる方で、まあ、当院においでになりました、
はい。
でまあ、当然この検査のことをですね、お聞きになって、まあ、すぐにおやりになりたいということで、はい、ホルモン補充周期で、行いました、
はい。
まあ、その結果ですね、やっぱりそのウィンドウがずれてましたね、
はい、
1日遅れていたという、1日遅れて、着床の窓が開いているということが分かりまして、はい。でその補正したその着床の時期をずらしてですね、移植をした結果、一度で妊娠に至ってですね、まあ、もう相当喜んでいらっしゃいましたけれども、我々としてもまだこの検査を始めて割と早期だったので、
はい、
あ、こんなに有効なんだなということですね、
うん。だってその方ね、8年間も、
そうですね、本当に長い期間ですね、ですので、まあ、こういう特に若くてですね、まあ、通常であればもうすでに妊娠しててもいいかなと思われるのに、なかなか妊娠に至れない方っていうのはこの検査されるといいと思いますね、ただもちろんこういう方だけじゃなくてもですね、はい、まだその不妊治療歴が浅くても、まだそんなに移植とかを経験してなくても、その人たちの中にもウィンドウがずれてる人っていうのはいるわけなので、
はい、
調べる価値の非常にあるかなというふうに考えておりますね、
はい、はい。先生、先ほど 35% がずれてるっていう、はい、おっしゃったんですけれども、やはり1日ずれてる方が多かったでしょうか。
そうですね、ですね、まあ、やって驚いたのは半日ずれて12時間ずれと、そういう診断が返ってくることもあるんですね、
はい。
それはまあ半日まあ、遅れていたり、あるいはまあ早かったりっていうのがあるんですけれども、それでその12時間こう補正してですね、移植をしますね、そうすると妊娠するんですね。すごい不思議なんですよね。
そんな、まあ、ちょっとしたというか少しの差で、
そうなんですよ、
全然違ってくるわけなんですね。
そうなんですよね。そこが本当に驚くべきことで、まあ、それはその患者さんのウィンドウがそうであるということですね、はい。でまあ、個別化した治療っていうんですね、何でもパーソナライゼーションって最近言われてますけど、例えば、まあ、これは着床関係ですけども、排卵誘発においてもその個別化というか、そのパーソナライゼーション、その方のその卵巣機能に応じてやっていくと、はい、いうことですね。なるだけ副作用の部分は最小限にして、合わせた形でやっていくということ、これまでこの移植着床の分野に関してそういうのなかったんですよね、
はい。
でこのイラ検査というのは非常にそのパーソナライズ、個別化したその治療と移植ということになるので、まあ、その重要性、有効性ということが示されるかなというふうに思っておりますね、
はい。はい、そうですね、まあ、弊社本社の技術チームからも聞いたんですけども、今一般的に窓の期間は大体24時間で考えているそうです、
はいはい。
でその24時間は必ずみんな同じ24時間を持っているわけではなくてですね、人によって長い人は48時間空いてると、で短い人は12時間でも、かなり狭いウィンドウを持てる人もいるんですね、はいはい。ですから特にそういった方は、このような検査をしていただいた方が、確実にウィンドウの中に、移植ができる、
そうですね、
ということですね、
はい
はい。
今日 今日は今日のアートクリニック高輪副院長の橋本智子先生にお話を伺っています。まあ本当にびっくり、さっきのお話は8年間 ね、はい、
そうですね、
クリニックに、はい、通ったりとかされていらっしゃった方が、はい、この検査によって、
そうですね、
赤ちゃんがっていうね、はい、嬉しいお声があったって、
まあ、その方は8年間うちに通ってたわけじゃなくて、いろんな病院をこう転々とされて、なんでうまくいかないんだろうっていうところで最終的にまあたどり着いてこられたということですね。
はい、そうやってね、いろんなクリニックをこう巡ってらっしゃって、はい、いろんな先生とご相談ずっと進めてらっしゃるって患者さんも多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、そうですね、はい、
そして、今クリニックに行かれる患者さんは、例えば初めて来る時には、はい、イヤレ検査したくて来ましたっていう方がいらっしゃいますかね。
そうですね、比較的そういう方はですね、まあ、それは当院のホームページにも載っけておりますし、まあ、アジェノミクスの方にこうたどり着いてっていう方もいらっしゃると思いますけれども、はい、まあ、定期的にそういう方っていうのはいらっしゃいますね。はい、はい、
逆に全然知らなかったよっていう患者さんもいらっしゃると思うんですけれども、
はい、 そうですね、そういう方の方が大半ですかね。
でやっぱりその先生が実際にそういう方、はい、患者さんにこの検査についてご紹介すると、皆さんどんな反応されますか？
そうですね、まあ、半信半疑というところですかねその着床の窓ということもですね、まあ、患者さんとしては聞き慣れないということもありますし、そんなに時間をそんなにずらしただけで本当に妊娠するのかと、あとは、まあ、まあ当然いろんな意見があっていいんですけども、否定的な先生のこうブログを見たりとかですねすると、まあ、ちょっと否定的な観点から入ってこられる方もいらっしゃいますけれども、はい、まあ、信じてやられた方には損はないんじゃないかと思いますけれどもね。
はい、はい、あと先生、そうだ、やっぱりそのいろんな、ね、患者さんお見えになると思うんですけれども、はい、嬉しいお声っていっぱいいただくんじゃないですかね。
そうですね、まあ、特にこのイラの検査をした後、そのウィンドウがずれてるっていうのが分かった場合ですね、分かってその調整した後一発目の移植でこう妊娠成功する方が結構いるんですよね。まあ、それでですね、まあ、患者さんとしてまあ半信半疑でまあ、検査されてるって方も、まあ、いらっしゃるわけなので、でそれでなかなかうまくいかなかったのが、その補正して妊娠すると、あ、ここだったんだって、これが理由だったんだっていうふうにびっくりされるというか、まあ、そこで納得されるというか、方もありますね。で1月ですね、お正月に年賀状いただいた方の中にも、
はい、
まあ、この検査をやって、まあ、めでたくご出産にこぎつけられた方ですね、まあ、そういう方から、まあ、お年賀状ね、写真付きのですね、いただいたりするとすごく嬉しいですよね。また、まあ、妊娠判定の時もですね、まあ、我々淡々と仕事はしておりますけれども、はい、まあ、実は陰でですね、ガッツポーズしてですね特にそうですね、イラ後の患者さんの場合はもうよしってこう、はい、ガッツポーズはしてますけどもね、はい、
よし、患者さんもやっとたどり着いたっていうね。
そうですね、そうですね、はい、特に反復してね、うまくいかない方はこの検査やられてますので、皆さんそういうお気持ちになられるかなというふうに思いますね。
は
い
は
い、
まあね、この検査によってまたこの放送を聞いていただくね、方々の中でもそういう笑顔が、はい、どんどん増えるといいですね。
そうですね、本当ですね、
はいはい、さて今週そろそろお別れの時間が近づいているんですけれども、はい、アンディさん、はい、来週もね、橋本先生と一緒にいろいろお話し進めたいんですけれども、来週どんなテーマお話しいただきますか？
は
い、
そうですね、来週は ERA の成功例、もう一例を紹介していただきます。
はい、はい、先生、成功例ね、今日は、はい、30代前半の
そうでしたね、
はい、方でしたけど、来週お話しいただく方はどんな、はい、
そうですね、よりまあ高齢というか、まあ、今日本の不妊治療非常に高齢化が進んでますけれども、そのまさにその40代の方ですね、はい、40代の方のイラ後の成功例についてお話をしたいなというふうに思っております。
は
い、
やっぱりこう年々40代 の、はい、患者さんというのはやっぱりクリニックにいらっしゃる方は増えてるなっていう実感、
非常に増えてますね。そうですね、もうほぼ平均年齢ね、体外受精の治療に関して言うと40 ぐらいになっちゃうかなと思いますけれども、ね、
はいはい、でかつこう1人目はあの自然に出産されて、ね、2人目をっていう時に、はいはい、クリニックいらっしゃる方もねなんか増えてると伺ったんですが、そうです
ね、増えてますね、2人目不妊ですね、
はい、そういうのもなんとなく1人目自然出産で、はい、2人目そういう風にクリニックに通うことになるとはっていう風に思われてる方もね、はいはい、
そうですね、皆さんそういうふうにお考えで、うん、まあ、しばらく自然に見てみたけれどもという方が多いですね、
うんうんうん、なのでそのあたりもね、アンディさん来週、
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA、着床の窓で検索。
今日のアートクリニック高輪、副院長橋本智子先生をお招きし、アイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんと一緒にお届けしました。 ERA 検査、エラ検査、
はい、
はい、これについては実際にこの検査受けてみたいよっていう方はクリニックどこで探したらいいですか？
はい、弊社のホームページですね、アイジェノミクスジャパンのホームページで、ネット上でですね、 Google で検索していただければアイジェノミクスジャパンのホームページも出てきますので、
はい、
そこ見ていただければ実際実施している施設のリストもありますので、
はい、でね、今あの深田恭子さんのドラマで妊活をテーマにしたドラマもね、はい、スタートしたりとかして、こう世の中の方々が、不妊治療とか妊活っていうことについてね、すごくこう注目が集まってる時期でもあると思うんですけれども、
はい、
ぜひこの番組の情報もアイジェノミクスジャパンのツイッターとかフェイスブックもあるんですよね。
あります、あります、うん、それもアイジェノミクスジャパンで検索していただければ出てきますので、
はい、
ぜひご覧ください。フェイスブックとかでは、うん、ER 検査だけではなくていろんな検査ですね、弊社の検査を紹介するほか、まあ、弊社の近くに水天宮があるんですね、
はい、
で水天宮にお参りに行ってきましたとか、そのような情報も少し載せたりはしますので、
水天宮ってことは日本橋？
日本橋の方です。日本橋人形町っていうところに会社があります、
はいはい、あの会社の近くの情報なんかも出ているという。
そうですね、ちょっとリラックスできる情報も入れております、
はい、そうですよね、はいはい、ぜひ皆さん Facebook ページやそれから Twitter もご覧いただけると嬉しいです。そしてこの番組、次回も引き続き橋本先生にお越しいただいて、 ERA 検査による成功例のねお話なんかも伺っていきたいと思っています。この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。またポッドキャストによる配信も行っています。 FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。